喜びと感謝を主に捧げよう。このことを神は私たちに望んでいらっしゃいます。これこそ主によってあがなわれたもの、本当の礼拝者にとってふさわしいことです。主を心から喜び感謝を捧げるということが、詩編のこの百編の御言葉は、このような礼拝者になるために必要なことを私たちにも教えてくれます。美しいこの詩編ですけれども、内容はご覧になってお分かりになるように非常に分かりやすいものです。まずこの詩編は正しい礼拝の態度を教えます。そして礼拝者の力と私は思うんですけれども、その礼拝者の力、すなわちなぜ私たちはそのような礼拝を主に捧げるべきなのか、その理由について教えてくれています。見ていただきますと5節しかありません。1節と2節と4節のところでは、我々が主を礼拝するときに私たちが持たなければならない正しい態度について教え、3節と5節のところには、我々がそういった礼拝を捧げていくための力、我々の礼拝の理由というものが記されているわけで、喜びと感謝を私たちが主に捧げていくために必要なことを御言葉は私たちに教えてくれるわけです。まさにこれこそ神様によってあがなわれたものが目標にする生き方でもあるし、そして主があがなわれたものに期待しておられる生き方そのものです。神様はあなたや私がこの恵みによって救われたとするならば、こんなふうに生きていくことを望んでいらっしゃるんです。そのことをこの御言葉が私たちに教えてくれるので、今からその御言葉をご一緒に見ていきます。まず1節から3節までです。特に1節と2節のところをご覧いただきますと、こんなふうにこの御言葉が教えます。まず1節、全地を主に向かって喜びの声を上げよう。ちょっとここでストップします。というのはこの1節はまずすべての人々に対して神様が礼拝者となるようにと招いてらっしゃるからです。一節のところでは礼拝者への招きです。全地よと、すべての人々に対して神はそのことを望んでらっしゃるんです。喜びの声を上げなさいって、大きな声でもって主を称えなさいというわけです。ちょうどこの御言葉っていうのは98編の、詩編の98編、皆さんが開けてらっしゃるそのページに出てきますけれども、4節のところの御言葉の繰り返しです。そこには、全地を主に喜び叫べ、大声で叫び、喜び歌い、褒め歌を歌え、なんて書いてます。主に向かって喜びの声を上げよって。スポルジョンという神学者は、この言語は王が国民の前に姿を現した時の民の喜びの叫びを表しているなんて言っています。さあ、それで全てのことをまとめてみますと、この一節で言いたいことというのはこういうことです。神様は全ての人々が神様を正しく、神にふさわしく礼拝するものとなることを望んでいらっしゃるということです。ここにいらっしゃる全ての皆さん、世界中の全ての人々に神が望んでいることは何かというと、全ての人々が誠の神様を正しく礼拝するものとなることです。そのことを神はずっと人々に求め続けていらっしゃる。旧約の時代でも新約の時代でも同じです。どこの国の人であろうと、社会的な地位も関係ないし、学歴も関係ないし、財産も関係ないし、神がお作りになったすべての人間に対して神が望んでいらっしゃることは、すべての人がこの神を心から礼拝する礼拝者となることです。そのことを御言葉は常に私たちに教え続けてくれるわけです。ですから、もしこの中でまだイエス様をお信じになっていらっしゃらない方いらっしゃったら、神は今日あなたを招いていらっしゃるんです。この誠の神様を礼拝するものとなりなさいって。 その呼びかけがあった後、この2節です。こうあります。喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれって。礼拝者の正しい態度をここでこの著者は教えてくれます。そしてその前に2節のところを見ていただきますと、正しい行いが記されています。2節に主に仕えよと記されています。主に仕えなさいって。これが神様があなたや私に望んでいらっしゃることです。どんな時でも我々キリストによって贖われた一人一人が神に望まれていることは何かというと、主に仕え続けていくことです。主のために働くことです。主のために奉仕することです。シカゴのムーディ教会の元牧師であったウォーリン・ウェズビーは、礼拝するために入る、仕えるために出ていくと礼拝堂の入り口の上にはっきりと書いておくべきだなんて書いても言ってます、ね、我々は礼拝をし、それで終わるんじゃないんです。我々はこの世に出ていって、もちろん教会の中でもそうですけども、主に仕えるわけです。主のために働くわけです。なぜならみんな一人一人に神様は特別な賜物を与えてくださっているから。我々はみんな働き人です。例外なく。ですから、神様の前にふさわしい行いって何か、正しい行いって何か、我々信仰者に神様が求めていらっしゃることは何かっていうと、我々が主に仕えていくことです。で、この仕えるっていう言葉なんですけれども、実はこれはそうやって主に仕えていく、いろんな働きをするっていうだけではなくて、この言葉は礼拝というふうにも訳せる言葉なんです。ですからある英語の聖書ではここに礼拝と訳してます。この言葉を。というのは、神様がモーセに対して、これからあなたをエジプトの地に送る、そしてエジプトの地からイスラエルの民を連れ上ってくる。その話をしたときにこんなことをおっしゃるんです。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなた方民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。出エジプト記の3章の12節の御言葉なんです。出エジプト記の3章の12節です。この山で神に仕えなければならない。ここで神様がおっしゃったことは、そのシナイ山にあって、何かみんなご奉仕をするっていう話ではなくて、みんなそのシナイ山に戻ってきたときに、そのシナイ山で神様を心から礼拝することを教えているわけです。ですから、この2節の、詩編の100編の2節のところで、主に仕えろ、仕えるって言ったときに、主を礼拝するという、確かにそういった意味もこの言葉は含んでるんでしょう。これがその働くことであろうと、礼拝することであろうと、大きな問題ではありません。なぜかというと、神様の恵みによって罪許された信仰者、救われた一人一人、本当のキリスト者、いろんな言い方ができますけれども、罪許された一人一人は、神様の礼拝者になりました。神を礼拝するものになった。ですから私たちは、すべてのことを礼拝者として行うわけです。我々が教会で奉仕するときもそうですし、社会で奉仕するときもそうだし、社会人として社会で働くときも、学生として学校で学ぶときも、主婦として家庭で働きをなすときも、定年を迎えて家で時間を過ごすときも、すべてのとき我々は礼拝者として行うわけです。なぜなら我々は礼拝者として生まれ変わったからです。すべてのことを神の前に正しい、神が喜んでくださるように考えて、そのように生きていくわけです。ですから、この主に仕えるということが主に対する働きであろうと、礼拝であろうと、同じことを言うわけです。礼拝者として生きていきなさいって。毎日の生活にあって、神の前に正しいことを選択していきなさいって。職場にあっても、学校にあっても、どこにあっても、主が喜ばれるように、すべての働きに対して、ベストを尽くしていきなさいって言うんです。それが神様が望んでいらっしゃることだって。 で、それで終わったんじゃなくて、今度は正しい働き、神が望んでいる働きを教えてくれたこの著者は、そこに正しい態度がなければならないということを付け加えるわけです。というのは、神様は私たちの心を見ていらっしゃるわけでしょ。我々の良い働きとか、私たちの成している働きを見て、神様判断なさるんじゃなくて、私たちの心の中、つまりどんな動機を持ってその働きをしているのかご覧になるわけで、そこが肝心だと、彼は私たちに教えてくれるわけです。ですから、喜びを持って主に仕えなさいというわけです。喜び歌いつつ見舞いに来たれって。神の前に、喜びを持って、歌いつつ、心に喜びがあるからです。そのような態度を持って主の前に出てきなさいって。そのような態度を持って、すべてのことを成していきなさいと、彼は私たちに教えてくれるわけです。だって私たちが考えてみなきゃいけないのはどうでしょう。我々ってすべてのことを喜びを持って成しているかどうかです。すぐに私たちは不平や不満に陥ってしまいます。口から出てくること、それはいつも感謝なのか、いつも喜びなのかっていうと必ずしもそうじゃない。どうしてであったり、なぜであったり、私ばっかりがであったり、さまざまな言葉が口から出てくるのはそういった思いが心にあるからでしょ。我々が日々の生活を行っていくときに、毎日の生活をしていくときに必要なのは、私たちの心の中がいつも主に対して喜びにあふれていることです。そういった人でありなさいって。心が本当に喜びに満ち溢れた人物でありなさいって言うんです。もう一つ、この喜びを持って主に仕えるこの喜びなんですけれども、実はこの喜びの声を上げようって一節に出てきます。この言葉っていうのは開けなくていいですけども、詩編の66編の一節にも出てくるんです。そしてここで使われているその言葉は、サウルをイスラエルの民の前に連れてきたときに、人々がサウルを見たときに彼を見て喜んだんです。彼はものすごく身長が高かったようです。そのことがサムエル記第1の10章のところに出てくるんですが、預言者サムエルは人々の前でこう言うんです。見よ、主がお選びになったこの人、民のうち誰もこの人に並ぶ者はいない。民は皆喜び叫んで王様万歳と言ったって。サムエル記第1の10章の24節のところ出てくるんです。で、ここに出てきたんです。喜び叫んでという言葉が、この同じ言葉がその詩編の66の1にも出てきますし、この100編の1節のところにも出てきているんです。喜びの声を上げるということです。そこで今読みましたサムエル第1の10章を見てみますと、民はみんな喜び叫んでって言ったときに、ね、この喜び叫ぶっていうのには、今私たちが見てきたように何か祝福されたことを喜びながら歌うっていう、それよりももう少し深い意味が入っています。どういう意味かっていうと、それは忠誠の誓いなんです。忠誠心、服従していく、尊敬を払う、そういった意味がこの中に含まれているんです。ですからこの詩編の100編の一節を見たときに、主に向かって喜びの声を上げようって言ったときに、ただ神様に対してハレルヤハレルヤって言ってるんじゃなくて、同時に私たちは今再び神様に対するそういった誓いの、忠誠の誓いというものを新たにするように。で、実はそのことっていうのは私たちにとって非常に大切なことじゃないです。いつも我々そのことを覚えていないと、私たちは間違った道を平気で歩んでしまう可能性がある。我々が神様の素晴らしさを覚えて神様を賛美するときに、神様あなたは偉大な神です。私はあなたに従います。だってそれは我々がイエス様を信じるときに決心したことじゃないですか。我々イエス様を信じたときに何を決心したか。 神様、あなたを私の主として、私はあなたについてきます。そして我々はこの救いに至ったわけです。我々は常にそのことを思い出さなきゃいけない。私の歩みというのが神の前に忠実なのかどうか、正しいのかどうかということ。礼拝者として神様を喜びながら、そして神の前に自らの忠誠を再び吟味しながら、その新たな誓いを持って主に従っていきなさい、仕えていきなさいと御言葉を教えてくれるわけです。それが主の前にふさわしい態度である。で、3節をご覧いただきますとね、ここにこの私がさっき礼拝者の力であると言いました。この著者はこの3節のところと5節のところに、なぜ我々がこの主を礼拝していくべきなのか、なんで神様を崇め続けていくのか、その理由を記しているわけです。で、それを知ることが我々礼拝者として生きていくための力となります。ですから礼拝者の力と私たち呼んでるわけですけれども、3節見ていただきますとね、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。ってこの著者が言うことは、なんで我々は神様を礼拝するか、簡単だって言うんです。それは主が偉大だからって言うんです。この神様が偉大なお方だから、我々は当然この方を心から礼拝するんだって言うんです。で、3節の初めのところに知れという言葉が出てくるじゃないですか、ね、我々の信仰というのは知識に基づくものなんです。なんとなく信仰する、なんとなく崇拝するじゃない、しっかりと真実に基づいて我々は神様を礼拝することが必要なんです。ここで使われているこの知れという言葉、旧約聖書の中に1000回以上も使われている言葉ですけれども、神様との関係においても用いられたりする言葉です。神を知るということです。それは知的にたくさんの神様についての情報を知るっていうことよりも、神様を知るっていうことは私たちの生き方でもってそれが反映されていくことを意味します。神様はここで求めていることっていうのはね、神様についてあなたがより詳しく、より深く神様のことを知っていく。で、本当にあなたが神を知ったということは、あなたがどんなふうに生きるかによって明らかにされていきます。我々の信仰というのはそうなんです。なんでイエス様を知ったことによって我々の生き方が変わるかっていうと、そういうふうに神様が働くからです。我々の日々の歩みにおいても、神を知ることによって私たちは神様によって変えられていきます。ですから神を知るっていうのは、ただ頭にいろんな知識を蓄えるってことじゃない。本当に神様を個人的に正しく深く知ることによって、それは私たちの生き方に反映されていくんです。そのことを常にこの御言葉を私たちに教えてくれます。で、我々が知らなきゃいけないのはどういうことかって。3節続けてみてくださいます。この著者は私たちに、私たちの神様ってどういう方なのか、3つのことを教えてますでしょ。まず1つ目に彼が言わんとすることは、主こそ神だって言うんです。何を言ってるのかって。私たちの神様は唯一誠の神だと言ってるんです。この方は誠の神様、他に神はいないって言ってるんです。唯一っていうことは他にいないっていうことです。そのことは御言葉を通して何度も何度も神様が私たちに教えてくださることです。主だけが神であって他には神はないって。上は天、下は地において主だけが神であり他に神はないことを知り心に留めなさい。申命記の4章の35節にも39節にも出てきます。御言葉を開くと繰り返し繰り返し御言葉が私たちに教えてくれるのは、神は一人だって言うんです。そのことを御言葉は教えてくれるわけですが、ある面白い出来事があります。エリアがアハゾー様のところに 行った時の出来事です。旧約聖書の566ページのところ開けてみてくださいね。列王記第1の18章です。565ページのところから読みたいと思います。列王記第1の18章預言者エリアはアハズに対してこんなことを言うわけです。19節。さあ今人をやってカルメル山の私のところに全イスラエルとイザベルの、これは彼女はイザベルはこのアハズの妻でしたけれども、イザベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシラの預言者とを集めなさいって、これだけの預言者たちがいたわけです、その当時。そこでアハブはこのすべての850人の預言者をカルメル山のエリアのもとに集めます。エリアはみんなの前でこう言います。21節。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従い。何にも民は答えませんでした。そこでエリアが申してたことはこういうことでした。2頭の牛を用意させて、祭壇を築いて、焚き木を乗せて、そこに生贄を置く。そしてお互いの神の名を呼ぼうって。そして天から火を持って答えてくれた神が本当の神だって。民はそれ聞いて、それは分かりやすいと、じゃあそうしようっていうわけです。そしてまず最初にバールの預言者たちが祭壇の上に生贄を乗せて、焚き木を置いて生贄を乗せて、そしてバールの名を呼んで祈り続けるわけです。バールよ、私たちに答えてくださいって。しかし何の声もなく答えるものもなかったと。そして彼らは踊り回り、そして彼らは刃物等で自分たちの体を傷つけるようになりました。そうやって彼らは必死になって自分たちの神として崇拝しているバールに対して、どうぞ天からの火を持って答えてください、あなたが本当の神であることを示してくださいと祈り続けるわけですが、何の声もなく答えるものもなかった。そこでエリアが、今度は私の番だった。彼はこんなことを言います。祭壇を築いた後、焚き木を並べてその上に牛を乗せなさい、そしてその上に次のことをやりなさい、それは四つの水がめに水を満たしなさい、それを全焼の生贄上にかけなさい、終わりました、もう一回やりなさい、終わりました、もう一度やりなさい、三度生贄は水に浸されたわけです。35節が教えるように、祭壇の周りにも水が流れ出した様子が出てきます。溝には水が溢れてました。そしてエリアは、アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。37節。私に答えてください、主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。すると主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚き火と石と塵とを焼き尽くし、溝の水もなく舐め尽くしてしまった。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。確かに祈りを聞かれ、天から火を持って私こそが神だと明らかに示されたお方、その方について聖書は私たちに教えてくれるわけです。ですから詩編の100編に戻っていただいて、この著者が私たちにも教えてくれることは何かというと、あなたの神は 誠唯一の神様であるということを知りなさいというんです。ということは、他にたくさん神と名のつくものが存在するわけですが、残念ながらそれは本当の神でないということを言ってるんです。で、これは私たち日本人でもよくわかります。だって我々いろんなものに手を合わしてきたし、崇拝してきた。しかし我々は自分が手を合わしてきた存在が、この宇宙のすべてのものを作りなり、治めてらっしゃる主権者なる創造主なる神様かって問いかけたら、答えは明白です。創造主じゃないです。この宇宙を作られた方じゃないです。立派な人間であったり、人間が作ったものです。それは創造主にはならない。神はお一人なんです。世界のすべてのもの、宇宙のすべてのもの、そして我々人間を作りになった唯一の神、その神こそが礼拝に値するんだって。そのことをしっかり覚えなさい。あなたが崇拝している神は唯一誠の神だって。私は信仰を持ってから、いつも感謝したことの一つっていうのは、確かにこんな多神教の国で生まれ育ったわけです。神と名の付くものが溢れているわけです。いつも驚いたことってね、なんでこんな私がこの誠の神様を知るようになったかって。そんなふうに皆さん考えたことありません？他の神々を熱心に信じててもおかしくなかった。だってそういう中に我々生まれ育ってきたんですもん。しかし神様はそういった私たちをそこから引っ張り出してくださって、真理を教えてくださり、我々を作ってくださった創造主なる神様を崇拝するものと変えてくださったって。そのことを覚えなさいというんです。だってそれを覚えるときに私たちの心はその神様に対する感謝や喜びにあふれてくるからです。二つ目に、彼が与えている理由というのは、それは主が私たちを作られたってあります。今お話したように、この神様というのは我々すべてのものを作られた創造主の方です。神様はあなたを作ってくれた。最高のものとして。神は私を作ってくれた。私たちは偶然にこの世に生まれてきたんじゃないんです。ちゃんと目的を持って神が作ってくださったんです。そして三つ目に彼が教えてくれることは、この神は贖い主であるから、私たちは喜んでこの方を褒めたたえるべきだ、崇めるべきだと教えてくれるんです。贖い主であるって。見てくださいます。3節の後半。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊であるって。我々は神様のものだって言うんです。我々は神様の所有物なんです。イザヤ書の中で、イザヤ書の43章の1節にこんなふうに書いてます。今、ヤコブがあなたを作り出した方、主はこうおせられる。イスラエルよ。あなたを形作った方、主はこうおせられる。恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。なんていう慰めの言葉ですか。イザヤ書の43章の一節の言葉です。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私たちは神様の所有となったんです。神様の持ち物なんです。神様が私たちの主として、私たちをしっかりと導いてくださる。この主の民、エゼキエルはこんなことを言いました。彼らは私が主で、彼らと共にいる彼らの神であり、彼らイスラエルの家が私の民であることを知ろうなんて。もう一回聞いてくださいね。彼らは私が主で、彼らと共にいる彼らの神であり、彼らイスラエルの家が私の民であることを知ろうって。エゼキエルの34の30節のところです。34の30。ね、皆さん、我々すごい祝福を神様からいただいているんです。私たちは神のものだって。神様の持ち物だって。それだけじゃない。神は常に私たちと共にいてくださる。新約聖書の中で、私はあなたを 必ずあなたを捨てないんだって。世の終わりまでもあなたと共にいるんだっておっしゃった。でも旧約の時代でも同じことを神様おっしゃるんです。私はあなたと共にいるって。我々は孤独じゃないんですよね。我々は一人ぼっちじゃない。全能なる神様が常に我々と共にいてくださる。しかも、それだけじゃない。それだけでも素晴らしいんですけれども、最後にその牧場の羊であるって。御言葉を学んでて私たちは何度も教えられるのは、神様と私たちの関係を羊飼いと羊というふうに聖書は語ってます。それがその当時の人々によく一番よく分かった例えだったからです。だって羊飼いは、良い羊飼いは羊のために命を捨てるんです。羊をいつも守ってくれるんです。羊の弱さを知ってるんです。羊の愚かさを知ってるんです。羊の必要を知ってるんです。それにいつも応えようとしてくれる。羊が羊でない別の動物になる必要ないんです。弱いままその羊飼いがちゃんと守ってくれるんです。つまりここでこの著者が私たちに教えてくれるのは、あなたの神は唯一の神だ、誠の神だ、あなたを作ってくれた神だ。しかもこの神はあなたを罪から救ってくださり、そしてあなたをしっかりといつも守ってくださり、そしてあなたの必要を知っている神はあなたをちゃんと養ってくれ、導いてくれる。時に励ましが必要な時に励ましを与え、弱い私たちをしっかりと立たせてくれるんです。我々が立てない時には神様がしっかりと我々を抱っこしてくれるように、おぶってくれるように、我々の世話をしてくれる方です。そんな方の見てに我々はちゃんと抱かれているんだ。この人生の旅路においても我々はこのような神様によって守られながら、導かれながら、助けをいただきながら、支えられながら歩んでいくことができるんです。で、皆さん、なんていう祝福だと思いません？悲しいこともこんな祝福が与えられているのは、この神様を信じ、この神様によって祝福をいただいている者たちだけです。もちろん神はこのような祝福をすべての人に与えようとしている。しかし残念ながら人々はこの祝福をいらんと言って拒んでるんです。神様が意地悪してんじゃない。みんなが必要ないとするんです。だからみんなは神のところに救いを求めて出てこないんです。しかし救いを求めて出てきた者たちに対して神様はこんな素晴らしい約束を与えてくださった。我々は主のものであり、我々は主の民であり、我々はこの素晴らしい神様の羊なんです。これだけ聞いただけでも私たちはこんな素晴らしい恵みをくださった神様を心から讃えたい思うはずでしょ？思いません？こんな素晴らしい特権を我々にくださったんです。こんなものに私たちを変えてくださったんです。喜びを持って死を礼拝していきなさいって、その理由を我々見てきました。二つ目に、今度は喜びじゃない、今度は感謝を持って主を礼拝しなさいと、四節と五節のところにこの著者を教えてくれるわけです。感謝を持って主を礼拝しなさい、主を称えなさいって。四節を見ますとね、この礼拝者の正しい態度がまた再び記されています。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよって。この著者が再び私たちに教えてくれることは何かというと、我々は主を礼拝するとき、この方に対して感謝を持ってしなければならない。感謝を忘れたらいかんというんです。賛美だけじゃない、感謝も忘れちゃいけないというんです。この4節のところで、感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れと記されています。この入れというのは2節のところで来たれという、この言葉と同じ言葉がここでも使われています。ですからどちらも礼拝をするためのそのふさわしい態度を教えているんです。喜びを持ってしなさい、感謝を持ってしなさい。しかもこの御言葉を見てみますと、入りなさいというのもそうですし、この感謝しなさいというのも、褒めたたえなさいというのは全部これ命令形なんです。 どういうことを神様が言ってるか皆さんお分かりになるでしょ。神様を感謝すること、神様を褒めたたえることを神は望んでらっしゃるからです。それが神様があなたや私に期待してらっしゃることなんです。それはその通りです。なぜならこの5節を見たときに再びここに礼拝者の力が出てきます。なんで我々がこの感謝を持ってこの主を礼拝するのか、その理由が記されています。これを見るときに我々は当たり前だなと、感謝を持ってこの方を崇めることは当然だなということがわかります。見てください。5節、主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は永遠に至るって書いてます。またここでもこの著者は神様を心から礼拝するその理由は主が偉大なゆえにって言ってます。神様が偉大なお方だから、だから私たちはこの方を感謝を持って崇めるんだと言うんです。3つのことがここに記されています。皆さんお気づきになりました？1つ目は主は慈しみ深い、そんなお方だって言うんです。主は慈しみ深くと書いてます。この慈しみ深いっていうこの言葉なんですけども、これはトーブっていうヘブライ語が使われてるんですけども、この言葉は実は旧約聖書なんかを見たら615回も出てくるような言葉なんです。そして我々が前回見た92編の御言葉の一節のところに出てきてるんです。92編の一節に主に感謝するのはその次です。何てあります？良いことですとありますでしょ。ここにその言葉が使われてるんです。さあ思い出してみてください。この良いことですっていうこの言葉、100編の5節では慈しみ深くと訳されている言葉、同じ言葉です。で、このトーブっていうこのヘブライ語は、創世記の神様が天地を創造されたときに、神のそのお作りになったものを神がご覧になって、それを良しとされたって。そこでも使われてるってお話しましたでしょ？ね。創世記の一章の中で神様がお作りになった、その、一つ一つを神はご覧になったときにそれを見て良しとされたって。神はその光を良しと見られたって。神は乾いた地を、ところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれを良しとされたって。地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれを良しとされたって。また昼と夜とを司り、光と闇とを区別するようにされた。神は見てそれを良しとされた。太陽と月の話です。それで神は海の居住とその種類に従って海に群がりうごめくすべての生き物とその種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれを良しとされたって。こうして繰り返し創世記の一章の中で4節も10節も12節も18節も21節も25節もそして31節も同じ言葉が使われているんです。一章の31節、そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった、良かった、 good っていう言葉を使っているんです。英語では、ね、でちょっと余談なのかもしれませんけど、善悪の知識の木の実って出てくるじゃないですか。創世記の3章のところに。ね。善と悪の知識の木。そういうふうに訳するんです。で、この善という言葉、ここでも頭部が使われているんです。ね、この good、良いという言葉が使われているんです。同じ言葉がこの詩編の100編の5節のところでは、慈しみ深くと訳されているんです。同じ言葉なんです。じゃあ、つまり何を言ってるのかっていうと、こういうことです。この神様には、悪を行うことは絶対にできないんだということです。この神が行うことは常に良いことだ。神の行うことは常にグッドなんです。善しか行えないんです。だから神様なんです。 だから私たちに分からないことが起こった時でも、我々はそれが善であると信じることができるんです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、何て書いてます？益としてくださることを我々は知っている。その益というのも実は、グッドなんです。つまり、なぜ神様のなさること、私たちの頭の中では何でこれがいいことなのか分かんないけども、しかし我々は、神という方は、良いことしかできない。善しか行えない。私たちにとって益となることしか行えない。それが神様だっていうことを聖書が教えてるんです。だから我々は分かんないことでも感謝しますと言えるんです。神様のご性質がそういう方だからです。神が我々人間のような存在だったら失敗もするし間違いも犯すし、でも神はそういうことを犯さないからです。神がなさることはどんな時でも常に良いことなんです。だから私たちは確信を持ってこの方を信頼することができるんです。我々は例えば病気になったときに、誰だって病気なんてありがたいと思いません。しかし病気を経験された皆さんが後でおっしゃることは、それによって大切なことを学んだと言われる。辛い経験というのは我々はありがたく思いません。できればそんなことを経験したくないと思う。でもそういったことを神様が良しとされて経験したときに、我々はそのときに大切なことを学んでいきます。でしょう、皆さん。それを明かしてくださるのは皆さんです。そうやって皆さん生きてこられたから。皆さんが声を一つにして言えることは、確かに神様のなさることは最善ですって。我々はそのことをより確信を持って、歩んでるに過ぎないんです。いろんなことを通してそれが事実だということを神様は私たちに教え続けてくださっているんです。神は善だって、神は良いことを行う方だって、神はそのようなことしかできないお方なんだ。そのことをモーセスでこの著者は私たちに教えるんです。二つ目に、主は愛のお方だって言うんです。その恵みは常しえまでって。この恵みという言葉も、これもそのいろんな訳がなされる言葉です。ハセと言われるヘブライ語ですけれども、この言葉っていうのは憐れみっていうふうにも訳せるし、そして愛というふうに訳すこともできるんです。実際に英語の聖書なんかを見たときに愛と訳している聖書もあります。そういう意味がある言葉です。日本語では恵みというふうに訳したんです。つまりここで言っていることっていうのは、神様のあなたの愛っていうのは永遠だよって言っているんです。神様のあなたに対する愛っていうのは途切れることがないって言うんです。神はあなたを永遠の愛をもって愛してくれてるって言うんです。神はあなたを愛してるから、あなたが間違ったことをしたときに神様は強制してくださる。あなたが救われてるならば、ね、あなたが救われていなければ神様はあなたに対してあなたのことを愛してるって、あなたには救いが必要だと迫ってくださる。はっきりしていることは、この聖書が教える誠唯一の神は私たちを愛してくださっているということです。イエス・キリストを信じる者たち、罪許された者たちを愛してくださっているということを教えてくれています。そして三つ目に、主は真実なお方であると最後に教えます。その真実は世に至るって、つまりどんな時にも信頼できるお方であるということです。この方が約束なさったら必ずその通りになるんです。それが神様だって。だから我々はこの御言葉にしっかりと立って信頼を置いて歩んでいけるって、ね、恐れることないって、心配することないって、迷うことないって、しっかりと御言葉に立ちなさいって神はおっしゃったことを必ず行われます。さて皆さんに質問したいことは何かって。それは、確かに皆さんは神様を喜んで礼拝していらっしゃる。そう信じます。だからこそあえて聞きます。あなたの礼拝というのは、形式だけのものになっていませんか？なんとなく礼拝にやってきて、そしてなんとなくこの時間を過ごして、 なんとなく家に帰っていく。どうでしょう。今我々が見てきたこの詩編の100編で教えてくれる礼拝者の姿っていうのは、そんな形だけの礼拝者じゃなかったです。彼の心の中には神様の素晴らしさをしっかりと味わって、その神様に対する喜びが溢れてます。その心の中にはこの神に対する感謝が溢れてます。そのような礼拝者かどうかです。じゃあ最後に、そのような礼拝者になるために必要なことを簡単に2つだけ言います。そんな礼拝者にあなたや私が変わっていくために必要なことを二つ言います。一つは、それは何かというと、あなたは主を知ることです。この素晴らしい主のことをもっと深く知っていることです。どうしたらそうなるのか。主と時間を取らなきゃいけません。どうです、我々一人一人の日々の生活って振り返ってみたときに、神様とあなたが過ごす時間っていうのはどれぐらいあります？神様と時間を取らなければ神様を知ることはない。神様を知ることがなければ我々は変わってこないんです。我々の生活の中で一番ないがしろにされているっていうのはこの神様との時間じゃないでしょうか。忙しさの中にあって一番無視されているのはこの神様との時間じゃないですか。だから私たちは変わってこないって言うんです。だからあなたは変わらないって言うんです。あなたが変わっていくために、主が喜んでくださる礼拝者に変えられていくために必要なのは、あなたがしっかりと神様との時間を取ることです。それがなければあなたの中に今見てきたような喜びも感謝もありません。ね、しっかりと神様との時間を取ること、御言葉をしっかり学び、御言葉を実践することです。二つ目に必要なこと。それは罪を告白することです。知らず知らずのうちに我々は罪を犯しています。悲しいことに罪だらけです。今朝皆さんが目覚めてから今日こうして礼拝に来られるまでの間にもいっぱい罪を犯してるんです。礼拝中も罪を犯してるかもしれない。そんな愚かな弱い罪深い存在なんです。我々に必要なことは、神様を心から礼拝するならば、その礼拝の妨げになる罪をいつも告白しなきゃいけない。罪を告白する生活を実践することです。どんな時でもそれをほっとかないんです。罪はその時に解決しなきゃいけない。でなければ我々から喜びや感謝を奪います。そうすることによって神が望んでらっしゃる礼拝者に我々になっていくことはできない。この神様を心から礼拝するものとなる。救われた我々一人一人に、そのことを神様がどうして望んでらっしゃるのか、お分かりになったと思います。我々そのために作られた、そのために救われたんです。私たちには賛美する神がいるんです。称賛に値する神がいらっしゃるんです。この世界のすべてを作り、あなたは私を作り、そして、私たちに素晴らしい救いをくださった唯一誠の神です。この方を心から礼拝する者として歩んでください。そしてこの神様がもっともっとこの方にだけふさわしい栄光をお受けになるように、そうやって生きていきましょう。それが主が望んでらっしゃることです。真なる神様、この時間を主に感謝します。どうぞ我々一人一人があなたを心から愛する者として、心からあなたを敬う者として、あなたに喜ばれる礼拝者として歩んでいくことができるように、どうぞ私たちを助けてください。神様、どうぞ私たちがもっともっとこの罪に対して敏感になりますように、もっとあなたの御言葉に対して空腹を覚えるものになりますように。どうぞ神様がこの群れの愛する皆さん一人一人の上に臨んでくださって、あなたをすでに信じて救われた者たちがこのような礼拝者に変えられていくように、 どうぞあなたが働いてください。そのためにもお一人お一人のうちに、主よ、私はそのようになりたいという決心を持って、その願いを持って今日から歩んでいくことができるように。またこの中にまだあなたの恵みをお受けになっていらっしゃらない、あなたに逆らい続けている魂がいるならば、主よ、どうか今日がその救いの日となりますように。あなたに逆らう生き方を今日やめて、あなたの子供として、あなたに従う者として新しい歩みを今日始めていくことができますように、それぞれの心に働いてください。主の恵みを感謝して、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。